これより声の広報羽生 B 面です。 B 面はじめの記事は、募集、市営第三駐車場有料の利用者を募集、所在地中央1丁目5、利用料1区画5000円、利用時間5時から翌日1時、時間外は施錠、申し込み問い合わせ契約者の運転免許証、自動車検査証、印鑑をお持ちの上、財政課内線374へ。お知らせ、岩瀬地区桜祭り3月31日日曜13時から16時、岩瀬公民館、問い合わせ同公民館、電話561-5070。村木見桜祭り3月30日土曜10時から14時、スカイスポーツ公園、問い合わせ村木見公民館、電話565-3538。青年貢献制度講演会。青年貢献制度とは、認知症などにより判断能力が不十分な状態で契約の締結などが困難な方に代わり、青年貢献人などが財産の管理や介護サービスなどの契約を行う制度です。日時3月27日水曜14時から15時30分、場所ワークヒルズ羽生、講師行政書士出井雅智氏。申し込み問い合わせ3月20日水曜までに高齢介護課内線161へ。ムジナモンファンクラブ更新のお知らせ。市内店舗で特典が受けられるムジナモンファンクラブの更新時期になりますので、会員の皆さんは手続きをお願いします。現カード青色の有効期限は3月31日日曜です。受付場所、キャラクター推進室、キャラクターミュージアム、いずれも市民プラザ内。更新手数料200円。問い合わせキャラクター推進室560-3119。安心安全な水を供給しています。皆さんが安心して水道水をご利用いただけるよう、水道水水質検査計画を策定し、国の厳しい水質基準に適合しているかどうか定期的に水質検査を行っています。今回もすべての項目で基準をクリアしました。問い合わせ水道課、電話561-0969。水道水が濁っても、火災の消火活動やプールへの給水などで一時的に大量の水を使用した場合、まれに水道水が濁ることがありますが、水質には問題ありません。皆さんのご理解とご協力をお願いします。認知症予防講演会、認知症にならないための日常生活、3月20日水曜13時から16時、会場12時30分、場所産業文化ホール小、講師大西秀樹氏、埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科教授。問い合わせシルバー人材センター、電話563-3680。認知症サポーター養成講座、3月10日日曜10時から11時30分市民プラザ。申し込み問い合わせみんなの力笑顔会、電話080-3603-1251。高齢介護課内線167。予防接種期間は過ぎていませんか。定期予防接種は種類によってそれぞれ接種期間に期限があります。母子手帳を確認して未接種のものがありましたら早めに接種してください。接種期間を過ぎての接種費用は自己負担となりますのでご注意ください。なお MR マシン風疹混合ワクチン2期の接種対象者、平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれの方の公費負担での接種期限は3月31日日曜ですので、受けていない方はお早めに接種をお願いします。問い合わせ健康づくり推進課内線171。スポーツ安全保険にご加入ください。対象団体、スポーツ活動や文化活動などを行う4名以上の団体。対象事故の範囲、国内における団体管理下での活動中や移動中の事故など。掛け金、中学生以下800円、1450円、11000円、高校生以上800円から11000円。活動内容により異なります。保険期間4月1日から平成32年3月31日。申し込み問い合わせ 郵便局窓口で保険料を支払い後、払い込み受付証明書を加入依頼書に添付し、公益財団法人スポーツ安全協会埼玉県支部、電話048-779-9580へ郵送してください。加入依頼書は市体育館で配布しています。人間ドック等検査料の一部助成が変わります。対象、どちらかに該当する方、羽生市国民健康保険に加入し、国民健康保険税を完納している世帯の方、受診当日に40歳以上の方、羽生市後期高齢者医療制度に加入し、後期高齢者医療保険料を完納している方、助成内容、助成金額、人間ドックまたは脳ドックのどちらかのみで、年度内1回限り上限2万円、併進、ドック、人間ドックと脳ドックを受診する場合は、人間ドックでの申請となります。年度内に国民健康保険と後期高齢者医療制度の両方で助成を受けることはできません。申請方法、指定医療機関で受診予約後、国保年金課へ申請してください。受診票をお渡しします。指定医療機関以外でも、検査内容をすべて満たしていれば、助成対象となります。費用を立て替え後に申請、問い合わせ、国保年金課内線183、つくろうカフェ、認知症の方や介護でお悩みの方が自由に参加できる集いの場です。気軽にご参加ください。事前申し込み不要。3月11日、25日、いずれも月曜、10時から15時。新郷公民館、費用200円。茶菓子代、問い合わせ、みんなの力笑顔会。電話080-3603-1251、高齢介護課、内線167。高齢者肺炎球菌予防接種費用助成が一部終了。任意予防接種の助成は3月31日日曜で終了となります。対象の方はお早めに手続きをお願いします。対象者、任意予防接種、市内に住所登録があり、平成30年度に70歳以上となる定期予防接種対象外の方、過去5年以内にニューモバックス NP ワクチンを接種したことがなく、高齢者肺炎球菌に関する市の助成制度を一度も利用したことがない方に限ります。定期予防接種、市内に住所登録があり、過去にニューモバックス NP ワクチンを接種したことがなく、1、2のどちらかに該当する方、1、平成30年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方、2、平成30年度に60歳以上、65歳未満、昭和29年4月2日から34年4月1日生まれで、心臓、腎臓、呼吸器の機能または免疫の機能に障害があり、障害者手帳1級を有する方、助成回数、生涯に一度のみ、接種方法、市内委託医療機関に予診票がありますので、予約後、保険証を提示して接種してください。助成額3000円。実施期間3月31日日曜まで。問い合わせ、健康づくり推進課内線171。産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。4月から国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。対象、国民年金第1号被保険者で、出産日が2月1日金曜以降の方、保険料の免除期間、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間、出産とは妊娠4ヶ月以上の出産を言います。死産、流産、早産された方を含みます。申請方法、申請書、必要書類を持参の上、国保年金課で申請してください。4月1日月曜受付開始。出産予定日の6ヶ月前から申請できます。必要書類、1、母子健康手帳、2、運転免許証など本人確認できるもの、3、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など親子関係の分かる書類など、問い合わせ、国保年金課内線187、 熊谷年金事務所電話 522-5012 平成31年度羽生市スポーツスクール。対象市内在住在勤在学の方。申し込み3月31日日曜8時30分から4月14日日曜17時までに参加費を添えて市体育館にお申し込みください。先着順。スクール名、対象定員、期間、曜日、時間、会場、費用の順に読みます。テニス、高校生以上40名、5月11日から7月13日毎週土曜全10回13時30分から15時30分、中央公園テニスコート3000円。ソフトテニス、小中学生40名、5月12日から7月14日毎週日曜全10回9時から11時30分羽生実業高校テニスコート2000円。弓道、高校生以上10名、5月12日から7月14日毎週日曜全10回13時30分から15時30分、羽生実業高校弓道場3000円。健康体操、ラクラクビクス、一般30名、5月8日から7月24日毎週水曜全10回10時から11時、市体育館トレーニング室3000円。ピラティス、一般30名、5月8日から7月10日毎週水曜全10回20時から21時、市体育館トレーニング室3000円。フィットネス&キックボクシングエクササイズ、一般30名、5月9日から7月11日毎週木曜全10回10時から11時、市体育館サブアリーナ3000円。親子体操、平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれの子どもと親各25組、水曜コース5月8日から7月10日全10回金曜コース5月10日から7月12日全10回10時から11時、市体育館アリーナ3000円。リズム&トランポリン、小学生15名、5月13日から7月15日毎週月曜全10回16時から17時、市体育館トレーニング室2000円。少年少女体操、小学生30名、月曜コース7月22日から8月26日全5回、金曜コース7月26日から8月23日全5回、9時30分から10時30分、市体育館トレーニング室1000円。問い合わせ、スポーツ振興課、市体育館内、電話 563-0150。 4月分から児童扶養手当などの手当額が変わります。所得金額及び児童の人数により手当額は異なります。児童扶養手当、特別児童扶養手当に該当する方は申請を。児童扶養手当、母子、父子家庭などの生活の安定と自立の促進を図るため支給される手当です。特別児童扶養手当、20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で看護・養育している父母などに支給される手当です。問い合わせ、子育て支援課、内線192。これからお子さんが生まれる方へ。児童手当、対象、羽生市に住民登録があり中学校終了までの児童を養育している方。所得制限があります。問い合わせ、子育て支援課、内線191。子ども医療費、ひとり親家庭医療費等を助成しています。子ども医療費、お子さんが医療機関などで受診した医療費保険診療分の一部を助成する制度です。対象、市内在住で医療保険、国民健康保険、社会保険、共済組合などに加入している15歳到達の年度末3月31日までの児童。ひとり親家庭医療費、父子、母子家庭などの経済的負担を軽減するため、親またはお子さんが医療機関などで受診した医療費保険診療分の一部を助成する制度です。対象、市内在住の医療保険、国民健康保険、社会保険、共済組合などに加入している家庭で、次のいずれかに該当する子どもとその父母など、母子家庭の場合、児童と児童を看護する母、 父子家庭の場合、児童と児童を看護する生計を同じくする父、養育者家庭の場合、児童と児童を看護する養育者1人、父または母が一定の障害の状態にある場合、児童と児童を看護する障害の状態にない父または母、児童の対象年齢は18歳到達の年度末3月31日までの児童、なお一定の障害の状態にある方は20歳未満、児童扶養手当に準じた所得制限があります。申請方法、詳細は子育て支援課へお問い合わせください。子育て支援課内線193、適正受診にご協力ください。子ども医療費、ひとり親家庭医療費の財源は皆さんの大切な税金です。今後も必要な時に安心して医療が受けられるよう、適正な受診にご協力をお願いします。医療費助成制度を守るためにかかりつけ医を持ちましょう。安易な重複診療を控えましょう。できるだけ診療時間内に受診しましょう。健康管理を大切に。新しい農地利用最適化推進委員を紹介します。2月1日新たに1名の農地利用最適化推進委員が委嘱されました。新委員根岸文雄氏、手小林地区担当。問い合わせ農業委員会事務局内線288。農薬の散布は周辺環境に最大限のご配慮、農薬の散布は風が弱い時など天候や時間帯を選んで行いましょう。特に近くに住宅、保育園、幼稚園、学校、通学路などがある場合は子どもに影響がないよう注意が必要です。流剤など飛散が少ない農薬や飛散を抑制するノズルを使用する、動力噴射器の圧力を上げすぎない、作業中は風向きやノズルの向きに注意をするなど配慮をお願いします。問い合わせ農政課内線285。小中学校が歯科保健などで多数表彰されました。第57回全日本学校歯科保健優良校表彰、優秀賞文部科学大臣賞新号第2賞、日本学校歯科医師会会長賞西中。平成30年度埼玉県学校保健、学校安全、学校給食優良学校及び努力学校、学校保健の部、優良学校新号第2章村君章、努力学校岩瀬章西中、学校安全の部、優良学校須賀章、努力学校飯泉章、学校給食の部、優良学校手小林章、努力学校羽生南章。第65回埼玉県学校歯科保健コンクール表彰校、小学校小規模校の部、最優秀校新号第一賞、優良校川又賞新号第二賞、小学校中規模校の部、最優秀校羽生南賞、優秀校羽生北賞、中学校中規模校の部、最優秀校西中、優良校南中。問い合わせ学校教育課内線307。楽々証明書交付サービスを始めました。マイナンバーカードを利用して住民票の写しや印鑑登録証明書などが申請できるタッチパネル型端末機を市役所1階ロビーに設置しました。利用できる方、羽生市に住民登録があり、マイナンバーカード利用者証明用電子証明書が搭載されたものをお持ちの方、問い合わせ市民生活課内線134。ゴミの捨て方 Q&A。 Q、 スプレー缶類はどう捨てればいいですか。 A、 スプレー缶類は使い切ってから中身が残っていないか確認し、風通しのいい屋外で市販のガス抜き器を使って穴を開け、燃やしてはいけないゴミに出してください。また他のゴミとは別袋で出してください。 Q、ライター類はどう捨てればいいですか。 A、 ライター類は使い切ってから燃やしてはいけないゴミへ出してください。また他のゴミとは別袋で出してください。問い合わせ環境課内線292。祝日のゴミの収集、3月21日木曜の祝日は燃やしても良いゴミの収集は行いません。また清掃センターへの持ち込みはできません。 燃やしてはいけないゴミは祝日も収集を行います。問い合わせ環境課内線293羽生実業高校園芸即売会4月20日土曜9時から14時販売品目野菜苗草花苗場所問い合わせ羽生実業高校電話561-0341証明書自動交付機の運用終了市庁舎及び市民プラザに設置していた証明書自動交付機は2月28日木曜をもって運用を終了しました。今後はマイナンバーカードを使用した証明書コンビニ交付サービスをご利用ください。問い合わせ市民生活課内線134選挙に伴う休日会長日の変更休日会長日時間変更前4月7日21日日曜変更後4月14日28日日曜8時30分から12時5月5日日曜は通常通り開庁します。問い合わせ市民生活課内線134税務課内線112収納課内線141羽生市火曜連盟発表会4月21日日曜10時から産業文化ホール小問い合わせ柿沼電話561-2486相談相続遺言など無料相談会をご利用ください。4月9日5月14日いずれも火曜13時から16時場所市民プラザ問い合わせ商工会電話561-2134不動産無料相談内容土地家屋売買賃貸借など不動産全般4月9日火曜9時30分から12時場所公益社団法人埼玉県宅建協会北斎支部事務所中岩瀬大陸食堂北側問い合わせ同事務所電話562-5900主な公共施設の休館日施設名休館日の順に読みます。市役所土曜日曜祝日市民プラザなし各公民館火曜祝日の場合は翌日祝日中央を除くパープル羽生火曜祝日キアッセ羽生月曜祝日の場合は翌日ワークヒルズ羽生第4火曜祝日の場合は翌日市体育館火曜祝日の場合は翌日市図書館郷土資料館火曜祝日の場合は翌日第4木曜7月8月を除く産業文化ホール火曜祝日の場合は翌日祝日の翌日夕方の定時放送時間が変わります。毎日夕方に放送している恋は水色の放送時間が4月から17時に変わります。問い合わせ地域振興課内線222
羽生人ハーモニカ片手に退職状況癒しの音色に魅せられた40年加藤栄さん上信号74歳。74歳にして週6日市内外を問わず全10カ所約150名にハーモニカ演奏を教える加藤栄さん2時間のレッスンを1日に複数回こなすことも多いそう。空いている時間は楽曲の編曲に費やすなど忙しい日々を過ごしています。昔は誰にでも親しまれる楽器といえばハーモニカだけだったんですよ。彼は小学3年生の時にハーモニカに触れその音色に魅了されました。独学で勉強を続けながら16歳で市内企業に就職約20年間勤務しましたが偶然見つけた一つの新聞記事が彼の人生を大きく変えました。ハーモニカコンクール世界第3位に輝いた日本人心動かされた加藤さんは35歳で会社を退職すぐに上京し本格的にハーモニカ教室に通うように当時演奏会の前座などを務めていた彼の演奏は徐々に口コミで広がり37歳の頃には講師の仕事が舞い込むようになりました。市内に拠点を戻した後も日本ハーモニカクラブや埼玉県ハーモニカ協会の役員を兼任しその普及に貢献彼は長年連れ添ったハーモニカとの思い出をこう語ります。ハーモニカで人生の楽しさを知った 教え子が発したこの言葉で、人の役に立つことの重要性を肌で感じました。今後は後継者の育成に力を入れたいと語る加藤さんは、今日もどこかで癒しの音色を届けています。羽生のここが好き、朝ゴミを捨てる時のおはよう、子どもたちが通学していく時のおはよう、そんな素朴な関係が今もなお残っているところです。次の方へ。郷土史に大変な興味を持たれ、地域の子どもたちに近隣の史跡を案内するなど、ご活躍の津永健二さんを紹介します。ヒストリー、利根川邸の松原は、現在はまるで面影がありませんが、大間家隊が田舎教書を執筆した明治42年当時、利根川の堤沿いには松原が広がっていました。羽生の夫の松原について田舎教師には次のように描かれています。平凡なる利根川の長い土手、その中でここ十町ばかりの間は松原があって、景色が目覚めるばかり美しかった。ひょろ松もあれば小松もある。松の下は海辺にでも見るようなきれいな砂で、ところどころ小高い丘と丘との間には青い草を下草にした絵のような松の影があった。第20章。田山家隊も実際に夫の松原を目にしています。小説の描写はより具体的で史実に近いものなのでしょう。夫へ足を運んだ読者からは、その風景が小説に描かれた通りで褒められたと家隊自身が語っています。東京の30年。なお明治30年代半ばに教鞭を取った主人公のモデル小林秀蔵も、しばしば児童を利根川へ連れて行き松原を目にしていました。秀蔵が創作した詩、利根の堤には、堤に続く松原の間に見うる帆掛け船と松原が登場し、松と松の間から利根川を行き過ぎる帆掛け船が描かれています。この松原は村木地区にも広がっており、1848年当時、上村木の堤には96本の松があったと記録されています。上村木村御用留め、かつて存在した松原は利根川の一つの象徴だったのでしょう。しかし昭和30年代に行われた利根川堤防工事によって松原は消滅し、その光景は見られなくなりました。生涯学習家高取。ポエム、俳句、旧金遣い使用、竹林を透かして椿明かりかな、東さん、大手久子、野遊びの園児はいつも好奇心、稲子、尾上みどり、異国語に囲まれており発電車、南六、折原秀子、御神木、ほらの虚ろに締め飾り、上岩瀬、柿沼松子、九日に影、起きて観光梅の空、中岩瀬、加藤弘子、組み交わす年酒の香り、灰あふる三田谷、川田光恵、桜湯を一口ふふみ登壇す上信吾、木本のり子、庭の花集めいただく冬ぬくし、南四、栗原八重子、柵に沿い息白く馬走りくる北一、小磯博士、薬味ネギ抜きて我が家の桑はじめ、南羽生、高野智子、短歌、羽生短歌会、凍てつける土にありても育まれ、フリージアのやわめ春日に向かう南郷、今成雅子、歳月の流れを生やし我が庭の人目に触れずほととけにす散りぬ南六、折原秀子、岩頂の窓から覗けば庭先の赤き花芽の梅は膨らむ南に、早川優子、グループアコーディオン歌声の会慎吾、私たちは昨年2月にできたばかりの一曲をみんなで一緒に歌うアコーディオン歌声の会慎吾の仲間です。童謡から演歌歌謡曲を歌い、健康に過ごすことを目標にしています。月1回第3水曜日に14時から16時まで慎吾公民館で開催しています。皆さんの参加をお待ちしています。 問い合わせ、海老沢、電話 090-2907-5154。 お悔やみ、遺族から掲載希望のあった方、飯塚茂雄様86歳中央1、入江照治様75歳中央5、石井睦子様102歳南1、遠間正乃様98歳西4、島崎留守夫様76歳西5、根岸典之様52歳北1、萩原正恵様81歳北1、田中豊様74歳東1、栗田慶三様87歳東4、福島春子様92歳南羽生1、木宮鶴様95歳南羽生3、中澤房子様71歳羽生、池澤光子様84歳下信号、関根由紀様90歳上信号、柿沼昭雄様52歳上信号、中島美濃八様89歳上信号、大貫陸二様80歳下羽生、中島博之様71歳下羽生、砂野和恵様85歳上岩瀬、砂野豊様80歳上岩瀬、入江達沖様92歳中岩瀬、川田久幸様72歳下岩瀬、堀越誠也様56歳本川又、小島作子様94歳藤井下組、田沼和夫様88歳尾崎、奥泉久子様91歳上手小林、根岸光子様91歳下手小林、木本節子様68歳合同、小島久志様71歳合同、小水隆夫様81歳三田ヶ谷、島崎達様92歳三田ヶ谷、鎌田健一様70歳旧右衛門神殿、篠沢栄次郎様93歳旧右衛門神殿、大谷武雄様90歳堤、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。4月の無料相談、相談名、行政相談、内容、年金、道路、河川、福祉など、日時3、10、17、24日いずれも水曜9時から12時、司法書士相談、多重債務、相続、貢献制度など、3日水曜13時から16時、要予約1人50分、登記測量相談、登記教会、土地建物調査など、23日火曜13時から16時、行政書士相談、相続遺言、離婚協議など、23日火曜13時から16時、消費生活相談、消費生活全般、多重債務含む、毎週月から水金曜10時から16時、法律相談、法律全般、11、18、25日、いずれも木曜、13時から16時50分、要予約1人30分、人権相談、人権全般、16日火曜、9時から12時、税務相談、税全般、5日金曜、13時30分から16時、農地相談、農地の貸借など、26日金曜、13時30分から15時30分、要予約、心配事相談、困り事全般、3、10、17、24日、いずれも水曜、9時から12時、結婚相談、出会いの機会など、7日日曜、15日月曜、13時から15時、認知症相談、認知症全般、17日水曜、13時30分から16時30分、要予約、1人60分、女性相談、女性の抱える悩み全般、3、10、24日、いずれも水曜、20日土曜、13時から16時、要予約、児童・生徒のいじめ、心の悩み相談、不登校・友人関係、学校生活など、毎週月水金曜、11時から16時、長期休業中を除く、家庭児童相談、子育て全般、毎週月から金曜、9時から17時、就職相談、求人・職業紹介、毎週月から金曜、10時から17時、防犯相談、防犯全般、 毎週月から金曜随時要予約、日程変更広報羽生2月号30ページで掲載しました法律相談について変更がありましたのでお知らせします。変更前14、28日いずれも木曜、20日水曜、変更後14、28日いずれも木曜、19日火曜、場所など詳しくは羽生市役所電話561-1121へお問い合わせください。インフォメーション、人口2月1日現在55,081、出生28、死亡73、いずれも1月中。3月の納税、国民健康保険税第9期、各公民館での証明書交付サービス、中央を除く毎週水木金曜9時から17時、住民票、印鑑証明書、所得証明書、地権民税所得課税証明書、非課税証明書を取得化。4月の在宅当番員、羽生加造、受付時間9時から17時、羽生、9時から18時、加造、7日日曜、新井整形外科、電話563-2326、藤井上組、1009、中田病院、0480-61-3122、加須市元町6-8、14日日曜、池沢神経科病院、561-2721、下信号551、従前病院、0480-61-2595、加須市愛宕、1-9-16、21日日曜、漆原医院、562-1551、下信号1035-3、中田病院、28日日曜、デイ医院、561-0411、下羽生、211-1、従前病院、29日祝日、富田脳外科クリニック、563-0050、南、3-3-11、中田病院、30日祝日、中原整形外科医院、561-0758、南、4-2-8、30日祝日、加須市は通常会員となります。広報クイズ、正解者に抽選でプレゼント。問題、アライグマはどんな生物に指定されている？〇〇〇〇生物。応募資格、市内在住の方各月1人1通まで。応募方法、〇に入る言葉、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、ペンネーム、広報の良かった点や悪かった点を記入の上、はがきまたはメールで3月20日水曜までに応募ください。必着、はがき、郵便番号 348-8601、 羽生市役所秘書広報課広報クイズ係、メール広報@city.hanyu.lg.jp、 件名に広報クイズと明記。今月のプレゼント、純米愛の里3名様、南陽醸造株式会社。紙信号5951、電話561-0178。読者のつぶやき、お便りありがとうございます。新成人おめでとうございます。かっこいい皆さんと一緒にかっこいい羽生市を作っていきましょう。静かなるライオン、20代女性、早く大人になって着物を着て成人式をしたいです。サバンヌ、10代女性、男、20歳の決意が良かった。60代男性、平成最後の成人式、紙面の都合から式典の一部を切り抜いてご紹介しました。夢の実現に向けて踏み出したかっこいい若者たち、みんなで精一杯応援していきましょう。今後お店を出店する予定なので、今月号に載っていたファンクラブ応援ショップに登録をお願いしたいと思いました。子育て中なので子育てに関する情報は毎月重宝しています。毎回市役所に広報を取りに行っていますが、 もう少し身近に配布されているといいなと感じます。ゆうたん20代女性、毎月の閲覧ありがとうございます。広報羽生は市役所以外にも各公民館や市民プラザ、女性センターといった公共施設にも設置しています。また市ホームページなどにも掲載していますので、ご都合の良い方法でご覧ください。ムジナモンはもう16回目の誕生日なのですね。3月2日のイベントに行こうと思っています。ベルツのガエル40代女性、16歳おめでとう。これからも羽生氏をよろしくね。夢猫50代女性、皆さんからの応援を受け、ムジナモンや世界キャラクターサミット in 羽生は成長してきました。今後もどうぞ温かく見守ってください。これで声の広報羽生平成31年3月号を終わります。